の仕事の欲しいです
ね。正面ね。
はい、今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお、8月30日収録の第74回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします。
お久しぶり、
お久しぶりです。
お帰りなさいませ。
ただいま帰りました。恥ずかしながら。
恥ずかしながら。何恥ずかしながら。
戻ってまいりました。
もう最近ね、26とかに帰ってきたと思うんですけど、ね、約1ヶ月。
1ヶ月ですね。
どうでしたか？楽しかった？
いや、楽しかったですね。うんうん、もう、ね、陸の孤島みたいなところ。
陸の孤島みたいなところ。海も入りつつ。
海も入りつつ。
夏も満喫し。
夏も満喫しつつ。
いいよね。リゾートバイトにちょっと、若い頃は憧れみたいなのも少しあったから。
ああ、ね、でも、あ、やりたいなって思いますよね、みんな。
ね、
なん
か一度はね、
海の家とか。
海の家ね、なんかチャラチャラした人たちがなんかチャラチャラした恋をしてそうな。
そう、チャラチャラした恋をして
んだろうな。チャラチャラした恋したいなって 思ってたけどね。もうだんだんね、チャラチャラした恋に対して興味がなくなってきてね。堅実な恋がしたくなってくるからね。
もっとこうね、堅実な
恋がしたくなってくるとね。
いや、でも別に私は、ね、チャラチャラしたやつは求めには行ったわけではないけども。
でも目的がね、
いや、目的はね、仕事目ですよ。
仕事目ですよ。あ、そうなんだ。
おかしいでしょ。
なんか安藤くんとかがやりもくって言ってた。
違う、じゃあ安藤くんじゃないでしょ。安藤くん、なんで今さらっとなすりつけたんですか。聞いてますからね、ちゃんと聞いてましたから。
野村くんとか山田くんとか安藤くんとかがなんか、あいつはやりもくなんじゃないですかみたいな。
いやいや、
塩村さんって言って、俺はね、そんなことないよ。木村さんがやりもくのはずないじゃないか。
いやいやいや、
野村くん、それは言いがかりだよ。
いや、やめろやめろ。野村くんとかめちゃめちゃ冷静に、いや、そんなイメージないけど
って言ってたね。
めちゃめちゃいいやつか、こいつ。
普通に言ってた。そんなイメージないけど。
いい、
いや、野村くん騙されてますよ、それは。
仕事もで、仕事も本当に仕事も
生きていて、稼いできましたか。
ね、稼いできましたね。稼いできましたね。
ちょっと痩せた？
痩せましたね。
痩せたよね、なんかね。疲れたってこと。何痩せ？
え、なんだろう。
飯食ってたんじゃん。
え、飯は食ってて、うん、飯食ってたんですけど、うん、それを上回る仕事量みたいな。
じゃあ労働で痩せたってこと。
労働で痩せましたね。
本当に
止まってる時間の方が少なかったみたいな。
常に運動してた。
常に何かしらの運動をしていたみたいな。常に
虎みたいな、
マグロみたいな。常に何かを持ち、常にどこかに歩き続け。
でカロリー消費して痩せちゃったんだ。
階段を登っており登っており。なんだここはエレベーターねえのかっつって。
そう、旅館だからあれなのか。
そうなんですよ、ホテルじゃないので
、うん、階段を、
古い旅館なので、
うん、怖いことが起こりそうな感じのところ。
そう、怖いことはね、あの、霊的なやつはなかったんですけど、うん、虫という虫が。
あ、虫何出んの。カメムシ。
カメムシはまあ出ますし、うん、洗濯物にまずカメムシ超つくし、ガワも当たり前のようにいますし、
やたらでかいガとか。
そう、なんか住み込みながら寮に住んでたんですけど、まあ、あの、一回夜中にあの窓をバーンって叩かれるすごい音がして、やばって思って、
来た、
まだ来たばっかの時に、これ絶対そういうあれだよって思って、こうカーテンサッて開けたら、うん、ベランダのところでカブトムシがひっくり返ってた。
カブトムシが当たった音。
カブトムシが当たった音だったんですよ。しかも結構でかい、
うん、
このどのぐらいだろう、なんか
十数センチぐらい
のカブトムシが、
うん、
なんか転がってて。
それさ、あれだよね、都内とかだったらさ、
そう、
高値で買うやつだもんね。
そう、買うやつじゃないですか。
山ほどいるようなところってことでしょ。
で、うわ、これ売れるって思って。
お前さ、それカブトムシ見た瞬間に売れるって思うの、キリマル。キリマルぐらいだよ。キリマルかお前かぐらいだから。
キリマルですね。で、うわ、売れるって思って、でもパッて見たら、そのぶつかった衝撃で足が一本取れちゃって、
価値が、そう、価値が下が
った。価値が下がったけど、さすがにそこで我に返って、
命を、大事な命を。
かわいそうだって思って、うん、じゃあ起こして、うん、ちょっとあの山に返してあげました。
あ、ちゃんと飛べた、大丈夫だったね。
飛べた、よかった。
いや、目のスロットがあの ドルマークになってない。
ドルマーク、チンチンと。でも、あの、忍たまの世界観だから、あの、あれなんですよ、古銭のやつ。
古銭？
目が古銭と、ドルにならない
ん
ですよ。
そうなんだ。
そうそうそう。
ドルじゃねえんだ。
そう、ドルにはなんだけど、あの、目が古銭の形になる。
めちゃくちゃ受けるんだ、
それ。キリマルが。
古銭めっちゃ面白いね。ギャグ聞いてんな。この間、あの、ほんと急に全然関係ない方向に話が行くけど、
はい、
久しぶりに家で、あの、なんだっけ、あれ。 開運なんでも鑑定団見てたら古銭集めが趣味 の おじさんが出てて、あの妻に内緒でボーナスとかを古銭につぎ込んでましたみたいな人がいて、やばいやばい。その古銭って言ってもあのね、10両大判っていうさ、分かる？10両、1両2両のさ、10両っていうの大判で、 あれってそのなんだ、天保の頃とか享保の頃に流通、江戸時代に流通してたやつなんだけど、まあなんだろう、草履よりちょっと小さいかなぐらいの大きさで、20センチぐらいの大きさで、あのなんていうの、貨幣として使うものじゃないんだって。あれを、大判をそういうなんていうの、貨幣を扱ってるところに持ってって両替してもらって、1両小判10枚とかに変えてもらって、それでようやくその市場で使えるものになるんだって。だからそういうぐらいなんか記念品とか、まあ、金の延べ棒みたいな代わりとして流通してるものなんだって。
二千円札みたいな、
二千札は使えるじゃん二千札はバリバリ
使
える、
使おうとはあんま思わない
いや二千札よりだやっぱり金とかとちょっと近いんだよね。
はははは、
うん、そういう、まあ、物的な価値はあるけど、そのまんまではコンビニとかで払えないよみたいなもので、でそのたくさん集めてる人が、そのじゃあ希望査定額いくらぐらいで使ってた、じゃあちょっと大きい声では言えないんですけど2ぐらいでって言って、わ200万ですか行きましたねって言ったら、うん、いやゼロがみたいな感じになって、基本僕その何、つぎ込んだ額ぐらいは戻ってきてほしいみたいな文脈で、
なるほどな、
言った流れでそれを言ったから、えこの人個性集めに2000万も使ってんのみたいな、ちょっとなんかスタジオちょっとざわっとするみたいな、ちょっと金使いすぎじゃないみたいな、
やばいやばい
ちょっとこれでもしね、あれが段ボールでしたみたいな感じだったらどうすんのみたいな、やったらその実際査定してみたら価値は全部で3000万ぐらいだったっていう、
すごい、
まあ、めちゃくちゃガチンコ の大盤だったっていう、
一番盛り上がるやつじゃないですか鑑定団
で、うわーっつって3000万って、
石坂浩二びっくりした
石坂浩二ってまだ出てる、
あれ石坂浩二じゃないんですか、
出てない、
今誰、
あれ誰だったっけな、今田浩二、
ね、あそうなんだ、
今田浩二とあれ誰だったっけな、もう完全に消えてたわ、
あれ私そこで止まってるかもしれない、
石坂浩二って開運なんでも鑑定団で寒いこと言いすぎてあのカットされまくってた人、
そうそうそうそう、もうなんでいるのか子供ながらにこの人はなんでここにいるんだ
かわいそうそんなこと言われてると、
なんか暇じゃないのかなって思いながら
暇じゃない仕事です、
違うのそうなんだ、
なんでこんな話になったんだっけ、
なんだ
あれか、古銭、古銭クワガタ、
古銭ですよ、
でそのリゾートバイトに行ってて、
はい、
そこの感じがどんな感じだったかっていうのをちょっとレポを聞こうかなと思って、
もういやもうね、なんだろうな、完全にもうあの話せないことが多すぎて
あの3人ぐらい死んでるとか、
いやあの死んではないけど、うん、でもあの
この中に犯人がいるってい
ろんなことをちょっといろんなところにちょっと触れてる
ああ方がね、
そう、
まあでもそういうとこはね、うん、やっぱ地方っていうか中央に遠いところは法届かなくなっていくから、どんどん、
まあね、
う
ん、全然なんか
一人二人埋められてても気づかなくなっていくからね、
なんかでもすごくなんか印象的だったのがなんか田舎だなって思って、
うん、
うちらがイメージ漫画とかで読む田舎がそこにあって、
うんうん、あの過干渉な感じとか、
そうそうそうそう、そのもうそこにいる、うん、や人の素性をみんなが把握してる
みたいな、あめっちゃ嫌なやつね、
そうそうそう、この人はこういう人生を送っててなんか結婚して今バツイチでみたいな
それしかないんでしょ話題がだって、ね、
ないないない、もう
娯楽がないってことはそれしか楽しみがないってことなんだよね、
娯楽が本当に人の悪口かね、なんかもうあらあらみたいな
あらあら
本当になんか、ね、
いじめをするか
マジで、あの私カンカン橋を渡ってっていう漫画がすごい好きなんですけど、うん、その田舎の町に嫁いできて、
うん、
でよそから来た嫁を、うん、そこにいる姑がめちゃめちゃいじめるっていう話があって、
まあ、ありがちな感じで、
それが最終的になんかバトル漫画になるんですけど
戦うんだ
くっそ面白いんですけど、でも本当その中でそのいじめのことをお根性って言うんですよ、
お根性、
お根性って後編でって、こんないじめねえだろうっていうようなに近いことがいっぱい起こるみたいな、
そのフィクションじゃないとありえないようなことが本当に起こってたんだ、
まあ、で全部架空の話じゃないですけど、
あそうこれは架空の話ということにしておきましょう、
なんか一個なんか印象的だったのはなんかそのすごく厨房の人に、
うん、
あの好かれてる人がいて、
うん、
でその人が休みの日になると、
うん、
あの料理の数が全然合わなくなるっていう
どういうこと
お客さんに出す料理があるんですけど、うん、それが、まあ、あのおかずごとで分かれてるんですよ、卵焼きとか魚とか、
はいはいはい、
その厨房 そのそれを出す人たちが、 厨房 とあんまり仲良くない人たちばっかりだと
えそれ、ね、配膳する人と
出す人、配膳する人と厨房の人があんまり仲良くない人同士だと、
はい、キッチンとホールみたいなこと
で、ね、キッチンとホールみたいな感じで、うん、なぜかその時だけ料理の数が合わなくなる
それ絶対に何かやってるでしょ
なぜかその時だけ合わなくなるみたいな。
えそんなに喧嘩してんの。
喧嘩っていうかね、何なんですかね、もう分かんなくって、さすがにでも偶然だろって思って、
偶然じゃないと思って
厨房にバーって降りて、なんかの用事でバーって降りてた時に、そしたらなんかそこ厨房の人がすっごいニコニコしながら、今日大変だろって言われて、
わざと
わざとだ、
めちゃくちゃ怖
っそういうこととかが、まあこれはもうね、でも架空の話だけど、あったりとか、
ありそうですね、
しましたね。
架空ですけどね、
基本的にみんな仲悪くて仲悪いっていうか、
その前置きおかしいけど、ね、基本的に
派閥みたいなのも超
あって、めちゃくちゃ田舎っぽいね、そういうのね。いや田舎でもいいとこあるだろうけど、
ね、でも楽しいこともいっぱいあったんですけどね、楽しいこともいっぱいあった。
楽しいことは何なの。じゃあ
楽しいことはね、なんかあのそこに来た宿泊客の子供と仲良くなったりと
か。ああ、だからもうそこの田舎の人じゃない人たち、
そう仲良くなったりとかはあったんですけど、でもなんか そこの旅館でその、まあ、基本的に派閥だから、うん、そのみんないがみ合ってるとかではないんですけど、仲いい人同士もいるんですけど、
う
ん、
あなるほどね、
その旅館で、はい、旅館中の人間から嫌われてるババアが
誰からも、
誰からも
一人残らず、
もう一人残らず、
全ての人間
関係、本当にそのあんまりそのあんま人の悪口言わないみたいな子も、うん、あの人はちょっと、
すごいね。
最初にそれの人が一番上なんですよ、年齢も。
あ、本当にトップオブザババアなんだ。
トップオブザババアで、うん、そのなんかその旅館の子供で元々、うん、で若い時に家を出て東京で働いてて、
っていうことは子供ってことは跡取り候補だったっていうことだよね。
そうですね、
まあ女性だけど、
そう、う
ん、だけど出てっちゃったんだ。
出てっちゃって、うん、で全然違う仕事をして、はいはい、すっごいバリバリやってたらしくて、うん、でその、まあ、帰ってんの、うん、
で戻りして
き
て、
で戻りしちゃって、うん、でそこで働いているんですけども、うん、なんか最初の方になんかあの人には気をつけろってみんなに言われてたあの人やばい
ドラマのね第1話であるやつだよね。
そうなんかでもやっぱ異様でちょっと雰囲気とか、うん、
あ雰囲気も
ちょっと違いがたいというか、あの人はちょっとやばいから気をつけろって言ってで、なんかその
村人なんだ
って分かんないみんな NPC みたいなこと言うんですよ
あいつには気をつけろって。
そうでもなんかそのよくよくそのババアを観察していくと、うん、なんか なんて言うんだろう、なんか一番まともというか、
話していくと
感覚が一番まともで、うん、
あれ実は
そう
周りがみんなおかしいだけで、 そいつは一番普通だったパターン、普通
なのではみたいな、なんかそのお客さんがなんかこうしてほしいって言ったことを、うん、なんかそのダメですって言われたことをこっそりやっちゃうみたいな、うん、
と
か、はははは、まあ、でもそれは全然なんか普通のサービスというか、うん、
サービスみたいなので、う
ん、あとなんかそのやっぱその給料形態もあるから、なんかみんな長く働こうとしちゃって、
はいはい、タイムによって発生する、
そうそうそう、はい、発生するボーナスが、
お先生がタイムボーナスが発生する、
サボりながらやったりするんですよ、うん、で
永久に効率はどんどん悪くなってくる、
効率がクソ悪いみたいな
でお先生を手に入れる効率はいいかもしれない、
いいかもしれないけどマジでカガキ買ってこいと言われて買ってきて、うん、次切って買ってこいと言われて買ってきて次じゃあこれを郵便局にみたいな、
そうでしょ
そんな
ポスト作れみたいな、
本当にそんなレベルで、それをなんか効率よくしたいみたいな、うん、やってて、なんか要はなんかこう、うん、なんだろう、いろんなものにこう結構いろんな蓋をしているものに対して都合が悪いおばあさんだったらしくて、
うん、
その人が
そこではそういうもんでしょっていうのに対して単純に疑問を持っている人っていうことでね、
そうそうそう、
まともにね、
まともにゆえになんかみんなからなんかちょっともうこいつがいるとちょっと都合が悪いなみたいな
そいつね来年行ったら多分火から見てると思う、
マジで
いろんなものの手によって
超寂しいんだ
よ、火から吊るされて干物になってる可能性あるから
こんな人いたっけなって
知らないですね、
なんか急にいなくなっちゃってみたいな
最初からいなかったことにされて
る、でもババアちょっと仲良くなりたかったから、うん、このババアはちょっと面白そうなババアだなって思って、うん、
相当面白いババアだ
った、でも表だって喋ってると、うん、あの人と喋ってるとちょっと周りに、
うん、ババア一味だと思うからお前もババアの仲間か
なんでババアと喋ってたんだみたいになっちゃうから、
いいんじゃねえか、別にいいじゃ
ねえか、ほんとちょっとピリッとするんですよ
ピリッとするんだ、
ババアと喋ってると、
あ何喋ってんのあの子みたい
な、なんかあれ 木村さんみたいな。
そいつなんだって。そいつめちゃくちゃ嫌だな。
怖えみたいなって、うん、でもう表立ち喋れなくて、うん、でその最終日に明日帰っちゃうみたいな日の夜に、うん、ババアとちょっと喋りたいなと思って、うん、ババア誰よりも早く来て誰よりも遅く帰る。
すごい、一番労働時間長いじゃん。
そうで、ババアにその今日いつお時間ありますかって、うん、ちょっとあのね、もう誰もいないその旅館内でちょっ
と、うん、見られないところで ね、
お茶でもどうですかって言ったら、うん、なんかババアがすっごいちっちゃい声で、うん、私もう仕事終わるからさ、今から寿司でも食いに行こうよって。
いいね、いいですね。ワクワクを誘
って、寿司食わせてくれるのって言ったら、田舎の人の特別なご飯ってみんな寿司なんだなって。
確かにね。
ちょっといいことあるとみんな、おし今日寿司だっていう。
短絡的なね、海が近いから。
でもゴミ捨て用のクソボロボロの軽トラで、
ジブリに出てくるような。
いや、ほんとほんと、
ガタンガタンみたいな、
あのバウンバウン
ってバウンバウンってないですね。あの柏のヤンキーが乗ってて、本当にバウンバウンさせる仕様じゃないやつね。
変な音するし、
マジでなるやつ、ね、
トトロで最初にサツキとメイが乗って
る、うん、あ乗ってるようなね。あいいね。
普通に乗って町まで夜中に出て、う
ん、めちゃくちゃいいじゃん。
めっちゃ良かったで、寿司屋が開いてなくて、で寿司屋開いてないっつって、でバーって走って、うん、結局あの深夜までやってるびっくりドンキ
ー、東京でも食えるもの
を
食って、
ババアと一緒にずっと、ババアがごめんねごめんね、寿司を食べさせたかったんだけどごめんね、
どうしても寿司を食わせ
た。いいっすよ、だ全然いいっすよっつって。
めちゃくちゃいいやつじゃん、そいつ。そ
う、めちゃくちゃいいやつだ
った。気になるな。
すげーいいやつだった。なんかそので仕事ができるから、うん、ちょっとあのみんなからいじめられてるっていうか、なんか
その因果関係おかしいんだけどね。普通に考えてた
ら、人がいて、うん、なんか私その人はなんか噂ではその仕事ができないって言われてるんだけど、うん、実際どうなのって言ったら、うん、いやその人めちゃめちゃ仕事できますよって言ったら、うん、あそうだったんだ、やっぱりそうだったんだ、よかったよかったとか言ってて、
みんながそういう嘘ついてたじゃないけど、そうそうそうそう、隠されてたみたいな。
やっぱり私の目は間違ってなかったみたいな、間違ってなかったみたいな、よかったみたいな、早くね出てってほしい、もうよそに行って頑張ってほしいみたいな。
でもその2人でびっくりドンキー食べに行って旅館に帰ってくるじゃん、そしたら何人かがその草むらから出てきて、どこに行ってたのみたいな感じになって、東京に帰れなくなるから。
公園で、じゃあ私今なよかった、そのルートに入んなくて、本当によかった、
選択肢が。あれ寿司食いに行ってたらやられてたかもしれないね。
マジか、よかった。
その行ってた行きつけの寿司屋の大将がグルで連絡が入ってい
ますよ、
今日来てますよみたいな。
でも近いことあって、なんかその寿司屋
閉まってて、ないよ、
閉まってて、でじゃあ100円の回転寿司で全然いいっすよっつって、うん、で、ね、あそこねっつって入りかけた時に、うん、あダメだっつってバーって通り過ぎて、
ダメだ、
そうどうしたんですかっつったら、うん、あそこは多分知り合いがいるっつって。
やばいな、
知り合いがいたら何が起こるのって思って、
やっぱまずいんだよ、そのババアがね、人と接してるところを見られると
怖いよって思って、そのババアの帰り道に、うん、ここはこの辺の、ま、道はイノシシが出るんだよ
っつって、あ獅子がね、
そう、うん、でも今日は見れないかもねっつって、うん、で最後の最後の曲がり角でウリ坊が出てきて、う
ん、
でわウリ坊見れた見れたっつって、うん、よかったっつって、ウリ坊ですよっつったら、ババアが本当だっつってウリ坊に向かってって、車でバーって向かってって、
何引き殺そうとした、
引き殺そうとした、
どういうことどういうこと、
分かんない、本当に
クレイジータクシーってこと、
マジ分かんない、超クレイジー、
めちゃくちゃ怖いじゃん、
マジクレイジータクシーだった。
何そのババア、めちゃくちゃ会いたいな。
もう運転がマジ超荒い、
荒いババア。売り棒か、昨日じゃね、一昨日ね、あのね獅子肉食べた、
そうい え
ば僕もね一昨日あの御宿に行ってまして、
あそうなんですか、
日帰りでちょっとあの高校の同級生があの御宿にあの旦那さんと引っ越されたっていうことで、
はい、
なんかジビエ肉とかあるけど食べるって言われて、
いい
の、そしたらその獅子肉を出してくれて、いや美味しかったね、イノシシあんな感じなんだね、なんか豚肉っぽいんだけどもっと歯ごたえがあって
らしいですよね、う
ん、結構締まってるからそのクキュッククュッって感じなんだけど、それがね酒にすげえ合うんだよ、ね、
あ
なんかくちゃくちゃやりながらさ、あのジューシーなジャーキーみたいな感じで、
あいいな
くちゃくちゃやりながらね、いや美味しかった、獅子肉、
なるほど、
じゃあそんな旅館にかまいたちの夜みたいなところで働いてた
マジでね、マジで怖かった
怖かった
怖かった、今無事に帰れてることがね、本当に不思議な、
木村さんですよね、
別の人にならないですよね、木村さんですよ、木村さんですよ、
じゃあちょっとね久しぶりにあのいつも の, あのお便りをが届いてるのでちょっと紹介していきますかね、ラジオネーム夕日にシルエットさん、本文アシスタントの木村の声が聞き心地が良いです、 とのことです。
サンキュ
ー感想はサンキュー
とのこと
で、ありがとう、ユーミヒレットさん、
急にどうしたんだろう。
木村の声が聞き心地いいらしいよ。でもずっと今日ババババ言って、めちゃくちゃ口悪かった
口めっちゃ悪くなったんですよ、あそこに。
あ、みんなが悪いみたいな。
1ヶ月いたら、
もともと悪いからね。
もともと悪いんですけど、それが収まってたのが全部解放されて
解放されてそうだって
帰ってきて知り合いに会った時に、もううっかりめっちゃ口悪く喋っちゃって、
てめえみたいな、
そう、あ、すいませんすいませんとか言って
危ない危ない、東京、私は東京
私はシティガールとか思いながら
そんな大変にな過ごし方してんの、東京
ですごかった、は
い。じゃあ次、はい、次のお便り、ラジオのネーム、とっとこむれ太郎さんなんかちょっとさ、下ネタっぽいんだよ な,
なんだろう、
ね、ちょっと長めのメールですけど、ちゃんと全文紹介しますね、はい。塩原さん、木村さん、こんばんは。こんばんは、いつもしこめんねを楽しく聞かせていただいてます。初めてのお便りでこんな憤怒のかけらを送ってしまうのも気が引けたのですが、最近気になることがあります。
怖い、
はい。先日、始業前の自社ビルエレベーター内でのことです。混み合う朝のエレベーターの操作は、その場にいた中で、若手の者が率先してやる習慣なのですが、ぞろぞろと大勢が乗った最後尾にいた私はなかなか奥に進めず、ドア閉まりますと言って、同じ部署の後輩 Y 君が閉めたドアにまんまと挟まれてしまいました。
あらあらあら、うん、
とても恥ずかしかったです、はい。ほぼ満員状態のエレベーターなので、 Y 君がきちんと確認せずにドアを閉めたことには文句を言うつもりはありません、うん。混んでいればそんなこともあるだろうし、うん、私が気になるのはドア閉まりますというあたかも神の見えざる手がドアを自動的に閉めているような、俺ドア閉めてませんよとでも言うかのような、その一言がちょっと気になるんですめちゃくちゃ怒ってんな自分が閉まるボタンを押してるくせにこれまず一つ目のエピソードでして、
まだある
これは怒りその1ですね。
抑えきれてないです
ね。Y 君のね、ドア閉まりますの言い方もちょっとなんかムカつきそうだしね、確かに、はい、
ドア閉まります
そして、ちょっと長くなるので恐縮なんですが、あとワンエピソード聞いてください、
はい。
くしくも同じ日に、ちょっと気になる症状があって、夕方早退をし婦人科の病院に行ったんです。診察室のお医者様と自分の間にはこうカーテンが下ろしてあって、歯医者の椅子のようなふかふかした電動椅子にこうスカートの下を全部脱いで着席するように促されました。まあ婦人科ですからね、
婦人科ですから、
はい。するとおもむろに椅子がぐいぐいと上昇していくんですそして座面と背もたれが同時に傾いて、ちょうど V 字の溝に座っているような感じに上体が倒れていき、
はい、
左右の足の背が120度くらい開いてお医者様の目線の高さにあそこがさらされる状態になりましたまあまあそうですよね、これ全然おかしなことじゃないけど、ね、まあまあそういう、ね、大体そうです
よね、女性ならみんな分かる、
はい、そうですね、婦人科。お医者様はカーテンをうまく使ってこちらに顔が見えないように診察してくださるので、精一杯気を使っていることは分かるのですが、あまりに大行すぎるシステムにこれ本当に必要な設備なのと疑問に思いました。
そんなこと言うな
よ、はい、はい、足開いてでパッカーンと患者が股を開けば解決する問題なのに確かに、
ね、いやそれができない人もいるからね、
そうそうなのに、それだけのことに100万円以上必要な電動椅子を開発するのはなぜでしょう知らないよ本当になぜでしょうって何
なんですか、ね、はい、
その根底にあるのは、俺が股を開かせてるんじゃな いやこの椅子が股を開かせてるんだという、やはり神の見えざる手に責任転嫁をする意識なのではないでしょうかそんなに股を開かせるのが嫌かと思うと複雑な気分です。ただの診察なので、もっと気楽に股を開いてもらったらいい気楽に股を開いてもらったらいいのではないでしょうか。塩原さんと木村さんは日頃神の見えざる手に、 責任転嫁をするような発言や仕組みが気になることってありませんか、とのことですね。なるほど。ちょっと偏りが、
なんて言うんでしょうね、思想が強いタイプの
強めの思想を、トットコンブレ太郎さん
女性なんです、女性だったんですね。
名前がね、はい、トットコンブレ太郎ってだいぶね、50ぐらいの ね、おじさんが家で一人で書いてるようなペンネームだったらね、女性で婦人科に通ってるということで。
なるほどですね。
ああ、そうか、ドア閉まりますとか、はい、足開いてください、みたいなね、俺が開かせてるんじゃない、この椅子が股を開かせているんだって、そんなこと言ってないし
言ってないし、あのね、婦人科の先生、女性もいますからね。
そうですね、
女性もいますし。
確かにね。ああ、ね、なるほど。
多分あれはね、うん、あのやっぱこう先生側というより、うん、患者さん側に寄り添ったシステム、
うん、そうなんだよね、
ですよね、あれは ね、そう、
そのそれもむしろ迷惑だぐらいの感じで、ね、はい、開いてっていうふうに言ってくれれば解決する問題なのにって言い始めてるから、
ね、それはね、トットコブレタバさんそうかもしれないけ ど、
ね、
そうできない人もね、
そう、
開くってどんぐらいだろうとか、
そうだよね、
なっちゃう、
初めてだと難しいからね、そっか、神の見えざるってね、確かにね、なんか、まあ、その、なんだろう、責任転嫁の話じゃないですか、
はい、
だから、なんて言うんだろうな、ちょっともう終わっちゃったんですけど、はい、あのライムスターのウルターマル の、 あのウィークエンドシャッフルじゃなくて、例 の、 あのアトロクで、なんか、なんだっけ、サイレントディスっていうコーナーが昔あって、
うん、
その世の中のものがなんかディスってきてるんじゃないかみたいなのにすごく文句を言うコーナーがあったんですけど、なんかそれにちょっと似てるなと思って、例えばなんか、なんだろうな、欲張りステーキみたいな名前のさ、もの、商品名とかあるじゃん、
はいはいはい、
をなんかあたかも私が食欲を抑えきれない動物のような、
なるほど、ね、
生活をしている獣のようなこういうふうに、そのなんか煽ってくるような文章で、欲張り、こっちが欲張りってなんでわかるんだよみたいなことを怒るみたいなコーナーがあったんですよ。
なるほど、
なんかそれにちょっとこの方の思想が似てるなと思って、
そうです、ね、
怒らなくていいところで勝手にディスられてると思い始めてるみたいな。お気軽にお立ち寄りくださいってあるじゃん、
はい、あ、はいはいはい、
これ僕 の、 あの感じたサイレントディスなんですけど、はい、僕がお気軽に立ち寄れないような、そんなにコミュニケーション能力店員さんとも話せないようなコミュニケーション能力が皆無な人間に見えて、そんなお前でも、そんなお前でも入れるからどうぞ入ってきてくださいみたいな、なんか店側の傲慢さみたいなのが、はいはい、まあ、垣間見えるんですよ僕には。
なるほど、あの、うん、怖がんなくていいよというか、
優しいよ私って言うんだよ悪魔は。
悪魔、いや、ここにもいいんだけど、ここにもいいんだよ、思想が強めのタイプの。
それにちょっと似たものを、あの彼女には感じますね。
なるほどですね。私はあの、うん、トイレとかの、うん、コンビニのトイレとかの、うん、いつも綺麗に使っていただいて、
ありがとうござい
ますっていうのが、
うんうん、使うよなお前、
そう、
綺麗に使うよなお前
って、だし、なんかもう言われなくて、なんかその裏になんかナイフを隠し持っているのが見えるような、
お前使わなかったら綺麗に
使う、綺麗に使わなかったらどうなるか、
確かに、ね、
分かっているだろうな、
確かにあれそうだね、
そうですよね、
トイレってさ、なんかそういうさ、なんていうの、ちょっと意味深な文章多いじゃん、あの親父の小言ものとか、あとはあのこんなところじゃなければあなたとちゃんと向き合えないと思ったので、どうも店長のなんとかですみたいな感じで、なんかちゃんとした接客はできていたでしょうか、なんか料理は美味しかったでしょうか、そのことを考えると夜も眠れませんみたいな文章よく書いてあるじゃん、あのコピペのやつ、
そうですね、
あれとかもちょっと最たる例で、本当酒飲んでる時こそそういううるせえことから逃れたくて来てるのに、何なんだろうなこれ、嫌な気分にさせるな
ベティア、あれトットコブレ太郎さん、
僕でしょ、トットコブレ太郎は俺だ、
俺だってみんな心の中にトットコブレ太郎を飼っている
まあでもそういうことは確かにありますね、
は
いはい、ちょっと最初はバカにした感じで読んでましたけど、ちょっとあの身につまされました、
わかります、そういうことはね、
うん、ありますね、というわけでちょっと時間が間もなくなんで、はい、
はしゃいじゃったもん、
いえ全然で、なんか告知なんかができるかな、
あ、告知できるかな、あの、うん、9月の、うん、私はあの9月、うん、出演がなんとありまして、
はい、
9月の13日と14日に、
はい、
ハットするインプロ、
あ、
ブレスアウェイという、
はいはいはい、千の目さんと一緒にやるやつですね、はい、
そうです、それと星秀美が共同で企画した、はい、 やつの旗揚げなのかな、はい、それに参加します。
なるほど、はい、インプロをやるということですね。
やります。
僕はあの劇団両面ニューロンというあの大阪の劇団にちょっと声の出演だけをしてるんで、もし見た人はあこれ塩原の声じゃないかとか気にかけてくれたら嬉しいです。
すげえ、
はい、そんなところですかね、はい、ちょっとギリギリになっちゃったんですけど、
申し訳ない、
はい、というわけで、お相手は私塩原と
木村でした。
さよなら。
今日お久しぶり。塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。